11、これからも国保を安定して運営するために、国民健康保険税の税率等を改定しました。国民健康保険課、電話 224-5833、ファクス 224-7318。市では平成29年度に、川越市国民健康保険赤字解消削減計画書を策定し、同計画に基づいて、計画期間の6年間で、3回に分けて段階的な保険税率等の見直しによって、約9億円の赤字を解消することとしています。今後も国民健康保険、国保を安定して運営するために、令和5年度課税において、第3回目の改定を行いました。令和5年度保険税率等、国保税は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分の3つの区分ごとに求めた合算額が免税額となり、世帯主が納税義務者となります。それぞれの区分は、前年中の所得に基づいて計算する所得割額と、一人当たり定額の均等割額から構成されます。また、区分ごとに課税額の上限となる課税限度額があります。区分、医療保険分、課税内訳、所得割税率、令和4年度 7.35%、令和5年度 7.35%、差なし。以下この順です。均等割額、一人当たり、24,700円、27,500円、差2,800円。課税限度額、一世帯当たり、63万円、65万円、差2万円。後期高齢者支援金等分、所得割税率、2.40%、2.40%、差なし。均等割額、一人当たり、8,400円、9,400円、差1,000円。課税限度額、一世帯当たり、19万円、20万円、差1万円。介護保険分、40歳から64歳までの方が対象。所得割税率、2.00%、2.00%、差なし。均等割額、一人当たり、11,300円、12,300円、差1,000円。課税限度額、一世帯当たり、17万円、17万円、差なし。区分ごとの計算式、所得割額と均等割額を合計し、100円未満を切り捨て、所得割額、かっこ総所得金額等マイナス基礎控除額43万円、かっこ閉じ、かける所得割税率、加入者ごとに計算し、世帯で合算。均等割額、均等割額、一人当たり、かける国保加入者の人数、世帯で合算。モデルケースでの年間国保税額の試算。一人世帯、68歳単身、年金収入110万円、所得0円、介護保険分はなし。令和4年度9900円、均等割7割軽減。令和5年度11000円、均等割7割軽減。差額、プラス1100円。二人世帯、68歳夫婦。世帯主は、年金収入200万円、所得90万円。配偶者は、年金収入60万円、所得0円。介護保険分はなし。令和4年度、78,800円。均等割5割軽減。令和5年度、82,600円。均等割5割軽減。差額、 プラス3800円、3人世帯、45歳夫婦、中学生、世帯主のみ給与収入350万円、所得237万円、介護保険分はあり、2人、令和4年度349,700円、令和5年度363,100円、差額プラス13,400円。なお、令和5年度の具体的な税額は7月中旬に国保加入世帯の世帯主へ発送する国民健康保険税納税通知書を確認してください。健康寿命の延伸を目指して、国保に加入している皆さんの健康増進と健康寿命の延伸を目指し、次のような取り組みを進めています。特定健康審査、特定保険指導。市の国保では、メタボリックシンドロームに着目した健康審査、特定健診を40歳以上の加入者を対象に行っています。また、特定健診の結果から生活習慣病になるリスクが高い方へ、特定保険指導として生活習慣の見直しをサポートしています。ぜひ特定健診を受診しましょう。無料で受けられるセットや、受診者の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも行っています。また、特定健診を受けずに自費で受けた人間ドックなどの費用の一部助成も行っています。糖尿病性腎症重症化予防事業。糖尿病が重症化し人工透析へ移行することを防ぐため、リスクのある方を対象に医療機関への受診勧奨や専門職による保健指導を無料で行っています。脳ドックの費用助成。脳血管障害、脳腫瘍などの疾患を早期に発見し、その後の必要な対応や生活改善に活かせる脳ドックに対して、受験日時点で40歳以上74歳以下の加入者を対象に費用の助成を行っています。
12、新型コロナウイルス関連情報。3月15日現在、内容が変更される場合があります。新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 229-4127、 ファクス 225-2817、 二次元コード。無料での接種が来年3月末までに延長。春と秋に追加接種を行います。春の接種は65歳以上の方や、5歳から64歳で基礎疾患をお持ちの方など、重症化リスクの高い方を対象に5月上旬から開始予定です。令和4年秋開始接種を受けてない方のうち、令和5年春開始接種の対象でない方、12歳から64歳で基礎疾患のない方は、5月8日月曜日以降、秋開始接種まで接種の対象ではなくなり、お手持ちの接種券も使用できなくなります。接種を希望される方は、5月7日日曜日までに済ませてください。二次元コード。図、説明。年齢の区分別に、新型コロナウイルスワクチン接種の現状と予定を示した図です。縦に年齢の区分、12歳以上、5歳から11歳、6ヶ月から4歳とあり、横は令和4年度2022、令和5年度2023です。以降、西暦は省略します。令和5年度は5月上旬から8月と、9月以降に分かれています。9月以降については、5歳から11歳の後でまとめて読みます。年齢の区分別に読みます。12歳以上、令和4年度、令和4年秋開始接種、オミクロン株対応2価ワクチン、 令和5年度5月7日まで。なお、令和4年度秋開始接種は、昨年9月末から開始されたオミクロン株対応2価ワクチン接種のことです。令和5年度、5月上旬から8月、令和5年春開始接種、初回接種、1回目、2回目接種を終了した以下の方が対象。65歳以上の方、基礎疾患を有する方、12歳から64歳、医療従事者等、オミクロン株対応2価ワクチン。それ以外の方は、9月以降、令和5年秋開始接種。5歳から11歳、令和4年度、初回接種、1、2回目接種、追加接種、3回目接種、従来型ワクチン。追加接種、令和4年度3月20日開始、令和5年5月上旬から8月、オミクロン株対応2価ワクチン。5歳から11歳で基礎疾患を有する方は、令和5年5月上旬から8月にさらに1回追加接種が可能。オミクロン株対応2価ワクチン。9月以降、令和5年秋開始接種、初回接種、1、2回目接種を終了した5歳以上のすべての方、使用するワクチンは引き続き検討中。6ヶ月から4歳、令和4年度初回接種、1回目から3回目接種、従来型ワクチン。以降は令和5年秋開始接種の終わりまで矢印が引いてあります。図終わり。なお、初回接種、従来型ワクチンの接種期間も来年3月末まで延長されています。希望される方は早めの接種をお願いします。接種可能な医療機関や予約方法、接種券の発送時期等については、広報川越5月号や市ホームページでお知らせします。今回の接種の対象は次の方になります。春開始接種の対象となる方、初回接種が完了し、次のいずれかに該当する方。1、65歳以上の方。2、5歳から64歳の基礎疾患等を有する方。5歳から11歳の春開始接種対象者は以下を参照。3、医療従事者等。医療機関や高齢者施設、障害者施設の従事者等。基礎疾患等を有する方、医療従事者等について、詳しくは市ホームページをご確認ください。春開始接種の接種券が自動で発送される方、申請が不要の方。1、65歳以上の方。2、今までにオミクロン株対応ワクチンを接種した18歳から64歳の方で、4回目接種開始の際に、基礎疾患等を有する方、または医療従事者等として、接種券の申請、または受領をした方。なお、1または2に該当しない方は、4月24日月曜日以降に、次の方法で申請をしてください。申請方法、市ホームページから電子申請、または必要書類、市ホームページからダウンロードかを郵送で小谷817-1新型コロナウイルスワクチン接種対策室。小児5歳から11歳の接種。小児接種は令和4年秋開始接種の延長として令和5年秋開始接種までにオミクロン株対応2価ワクチン未接種の場合1回、基礎疾患等を有する場合は5月7日日曜日までにオミクロン株対応2価ワクチンを接種した場合、3ヶ月後に春開始接種としてさらにもう1回、接種できます。接種券は最終接種日から3ヶ月後に自動発送します。 なお、3回目未接種の方で接種券が手元にある方は、そちらを使用できます。13、広報川越が左閉じになります。広報室、電話 224-5495、ファクス 225-2171。市民からのご意見を参考に、より見やすく欲しい情報が探しやすい広報誌とするため、5月号から次の通り変更します。1、全ページを横書きに。広報の中に織り込まれている議会だよりや社協だよりなども横書きに変更します。2、閉じ方向を左に。横書きに合わせて今までと反対向きの左閉じになります。3、パンチ穴を廃止。パンチくずは紙の繊維が短く切断されるためリサイクルしづらく大量のゴミとなっていました。裏表紙にパンチ穴のガイドを印字しますので、ご自身で穴を開ける際の目安としてください。4、裏表紙にカラー広告を追加。広告掲載の費用や申し込み等について、詳しくは直接株式会社自治体アド、電話 092-716-1401 にお尋ねください。レイアウトの自由度が増し、視覚的にわかりやすく、より読みやすく、環境に配慮。14、外国籍の子どもたちのための教育相談ガイドのタガログ語版、ネパール語版ができました。国際文化交流課、電話 224-5506、ファクス 224-8712、二次元コード。市内に住む外国籍の皆さんと一緒に作ったガイドブックです。小学校や中学校での学校生活に関する情報を、優しい日本語やタガログ語、ネパール語で読むことができます。その他にも、英語版や中国語版があります。15、高齢者の生きがい生活を支援します。市内に住所がある方が対象です。高齢者生きがい課、電話 224-5809、ファクス 229-4382、二次元コード。経老マッサージサービス。あんま、マッサージ、指圧、針、灸のいずれかを年度に1回無料で受けられる利用券を交付します。対象、70歳以上。年度内に70歳に達する方を含む。交付場所、高齢者生きがい課、市民センター、川越駅西口連絡所。健康ふれあい入浴利用券。入浴施設を利用する際に、1回200円を補助する利用券を交付します。年度内6回分。利用可能施設についてはお尋ねください。対象65歳以上。交付場所、高齢者生きがい課、市民センター、川越駅西口連絡所。市内循環バス、川越シャトル、特別乗車証の交付。70歳以上の方に、割引運賃または無料で乗車できる特別乗車証を交付します。経費、一乗車100円。90歳以上無料。交付場所、高齢者生きがい課、市民センター、川越駅西口連絡所。障害のある方については、障害者福祉課、電話 224-5785、ファクス 225-3033 にお尋ねください。介護支援生き生きポイント事業。市の指定する介護関連施設などでボランティア活動を行うと、その実績によってポイントが貯まります。貯まったポイントは、翌年度に最大5000円の奨励金、または市の特産品などと交換できます。対象65歳以上。 川越市介護保険の第1号被保険者。消防局へ直通の緊急通報システムの貸与。対象、一人暮らし、8時間以上一人になる方を含む、などで、慢性疾患により常時注意を要し、使用できる電話がある、おおむね65歳以上。経費、一人暮らしの方は設置工事料無料。8時間以上一人になる方等の世帯は、世帯の所得状況により自己負担あり。配食サービス。1日1食、昼食または夕食分、週4食まで。調理された食事を自宅に届け、安否を確認します。対象、在宅で老衰、心身の障害、疾病等の理由により、調理や買い物が困難な方のうち、次のいずれかの要件を満たす65歳以上。1、一人暮らし。2、家族等が疾病、就労等の理由で食事の支援を受けることが困難。経費、1食あたり500円。要介護高齢者手当の支給。対象、在宅で要介護3から5の65歳以上。医療保険での入院は対象。支給額、月額8000円。申請月から支給します。紙おむつの給付。月額5000円の範囲内で、申請の翌月から紙おむつを給付します。対象、在宅の要介護1から5で、常時失禁の状態にあり、排泄の介助が必要な65歳以上。要介護1から3の方は、要介護認定調査資料に基づき、受給の可否を判断します。訪問理美容サービス。理美容師が高齢者の居宅を訪問し、長髪、カットを行います。対象、在宅で要支援・要介護認定を受けている理美容院へ行くことが困難な65歳以上。経費、1回あたり2000円。利用回数、年度内4回。申請月により回数が異なります。青年貢献制度の利用支援。川越市青年貢献センター、オアシス3階で、青年貢献制度の申し立て手続きの支援や、関係機関の案内などを行います。連絡先、川越市青年貢献センター。電話 225-5703、ファクス 226-7666。生活管理指導員等派遣、ヘルパー。日常生活の支援等を行います。対象、要支援・要介護認定等を受けていない日常生活が困難な65歳以上。経費、所得税額により異なる。1時間につき無料から580円。利用回数、週1回1時間以内。居宅改善費助成。手すり設置や段差解消などの居宅改善費用の一部を助成します。助成を受けるには申請が必要です。なお、助成決定前の着工は無効です。対象、要支援・要介護認定を受けていない65歳以上で、本人及び同居者の市民税所得割額が10万円以下の方。助成額、対象経費の3分の1、限度額10万円。この他にも事業を実施しています。詳しくは、高齢者生きがい課、本庁舎3階、市民センター、川越駅西口連絡所で配布する高齢者サービスのしおり、または市民のしおり、市ホームページを確認するかお尋ねください。16、徘徊高齢者家族支援サービス事業、地域包括ケア推進課、 電話 224-6087、ファクス 229-4382、徘徊探知システムの機器及びサービス内容が4月1日から変わります。詳しくは市ホームページをご確認ください。17、廃棄物処理施設設置等事業計画書の縦覧。産業廃棄物指導課、電話 239-7007、ファクス 239-5059、二次元コード。廃棄物処理施設の設置を計画している事業者から事業計画書が提出されました。事業計画書と生活環境保全対策書の縦覧を次の通り行います。また、事業者による関係地域住民を対象にした説明会が縦覧期間中に行われます。事業者、設置場所。1、株式会社金田、吉野台 2-8-22。 2、日本ウエスト関東株式会社、平塚新田 175-1、 他4室。縦覧期間、4月7日金曜日から5月8日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時。縦覧場所、1、株式会社金田は、産業廃棄物指導課、資源課センター内収集管理棟1階、環境政策課、本庁舎5階、吉野市民センター。2、日本ウエスト関東株式会社は、産業廃棄物指導課、環境政策課、名古屋市市民センター。意見書の提出。事業に関係する市民の方は、生活環境保全上の意見書を提出できます。提出期限、5月22日月曜日。消印有効。縦覧期間中に説明会が終了しない場合、説明会終了の翌日から2週間後まで。提出方法。縦覧場所で配布する意見書。4月7日金曜日から市ホームページでもダウンロード化。2、必要事項を記入し、郵送または直接産業廃棄物指導課、くじらい 782-3。18、市民生園葬儀料金の改定。最上、電話 226-0090。ファクス 226-7088、二次元コード。仕入れ価格、原材料価格、物流費などの急激な上昇により、5月1日月曜日予約受付分から、市民生園葬儀制度の上限価格を改定します。料理、飲み物の上限価格など、詳しくは市ホームページをご確認ください。区分、基本料金、棺代、骨壺代、司会進行料など、現行16万5千円以内、改定後19万8千円以内、区分、オプション料金、棺、骨壺などをグレードアップ、現行22万円以内、改定後44万円以内、19、自治会に加入しましょう。地域づくり推進課、電話 224-5705、ファクス 224-6705。自治会は、住みよい豊かな街づくりを目指して、環境美化、防災、防犯など、様々な活動を地域で行っている自主的な団体です。自治会に加入し、地域の活動に参加してみませんか。お住まいの地域の自治会がわからない方は、地域づくり推進課にお尋ねください。20、児童扶養手当等の支給額が変わります。児童扶養手当については、子ども家庭課、電話 224-5821、 ファクス 225-5218 特別児童扶養手当については、子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 223-8786。児童扶養手当と特別児童扶養手当の額は、物価変動に応じて自動的に額を改定する、児童物価スライド制が取られています。令和4年、全国消費者物価指数の物価変動率、プラス 2.5% が公表されたことを踏まえ、4月から次の通り支給額が改定されます。児童扶養手当、父母の離婚、死亡など支給要件に該当する子供を育てている方や、父または母に一定の障害のある子供を育てている方に、支給される手当、児童扶養手当の支給額、この人数、1人目、月額、全部支給 44,140円、一部支給 14,110円から 44,130円、2人目加算額、月額、全部支給 14,120円、一部支給5,210円から 14,110円。3人目以降加算額、月額全部支給1人につき6,250円、一部支給1人につき3,130円から6,240円。特別児童扶養手当、精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子を育てている方に支給される手当。特別児童扶養手当の支給額。障害の状態、1級、重度。月額、1人当たり53,700円。2級、中度。月額、1人当たり35,760円。